77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。6月4日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。早いですね、6月に入りましたよ。さて、今日のオープニングナンバーは映画メリーポピンズからジュリー・アンドリュース&ディック・ヴァン・ダイクでスーパーカリフラジリスティック・エクスピラリドシャスをお届けしました。原曲始まりました。今週も楽しく過ごしていきましょうね。さあ、皆さん時々胸がキュンとなるような映画見たくなったりしませんか。まあ、そんな胸キュン映画を日本と海外の映画なんですけど2本ご紹介したいと思います。まずは日本の作品、映画胸が鳴るのは君のせい。2012年から2014年まで別コミで連載され、累計発行部数250万部を突破する大人気コミックがついに映画化されます。転校生の有馬と彼を思い続ける司の片思い奮闘記として始まった物語は、高校生の片思いという誰もが経験したことがあるような些細な日常と、不意に胸がキュンとする瞬間を原作者今野梨沙さんが描き、瞬く間に女性の心をわしづかみにしたという話題作です。有馬をジャニーズジュニア美少年の浮所飛貴さん、司を白石聖さんが演じています。そしてもう一つ、こちらはタイの作品なんですが、映画トゥギャザーザムービーという日本でもワオワオで放送され、女性誌で特集が組まれるなど人気を集めるタイのラブコメディドラマ、トゥギャザーザシリーズの劇場版ということなんですけど、まあ、主人公の男子学生タインは可愛い女の子とのバラ色の学園生活を送るはずだったのに、同級生のなぜか男の子から告白され、しつこいまでの猛アプローチに困り果てて、まあ、友人に相談するんですよ。そしたら、まあ、偽彼氏を作るっていうのはどうかという作戦を立て、学園一のイケメンで人気者のサラワットに協力して欲しいとこう頼むんですけど、まあ、サラワットはタインに対しもうそっけない態度を取り続けるんですよね。まあ、実はそれには秘められた秘密があったっていうストーリーなんですが、まあ、このあのタインとサラワットを演じてるも役者さんがもうめちゃくちゃイケメンでもかっこいいんです。もう見たりだけでもこうなんかドキドキしちゃうような感じなんですけれども、まあ、あのどちらももうキャーなんてこう顔がにやけてしまって、もうまあ、そう思いながらも、ああ青春っていいなーなんてこう学生時代を思い出しながら、なんだか気持ちが若返ってしまいます。またね、日本とタイの青春ラブコメディをこう見比べながら楽しむのもいいんじゃないかなと思いました。映画胸が鳴るのは君のせい、そして映画 Together the Movie は6月4日から全国で公開予定になっています。長崎では両作品東方シネマ長崎で公開予定なんですが、 Together the Movie の方がまだ日にちが決まっていないそうですので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。皆さん、胸キュン映画ぜひ映画館で楽しんでくださいね。今週も音楽と映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いください。それでは話題作一つをご紹介しましょう。映画安らぎの森。カナダケベック州の人里離れた深い森にある湖のほとりに佇む小屋で、まあ、それぞれの理由で社会に背を向けて ヨスデビトとなった年老いた3人の男性が愛犬たちと一緒に静かに暮らしていました。まあ、そんな彼らのもとに思いがけない来訪者が訪れるんですが、その来訪者というのがジェルトルードという80歳の女性で、まあ、彼女は少女時代不当な措置により精神科療養所に入れられ、60年以上も外科医と隔絶した生活を強いられていたんですね。まあ、年老いたヨステビトのチャーリーやトムに受け入れられたジェルトルードはマリー・デネージュという新たな名前で第二の人生を踏み出し、日に日に活力を取り戻した彼女と彼らは穏やかな生活を送る中、森の日常を揺るがす緊急事態が起こり、彼らは重大な決断を迫られるようになるというストーリーで、まあ、監督はこの作品が3本目の長編劇映画となるケベック出身のルイーズ・アルシャンポー監督。まあ、そしてキャストですが、ジェルトルードを演じたのはカナダの演劇映画テレビ界で約70年のキャリアを築いてきたベテラン女優のアンドレ・ラシャベル。まあ、彼女はケベックのカトリーヌ・ドルーブというも言われた女優さんなんですが、まあ、残念ながら惜しくも2019年の11月にお亡くなりになってしまい、この作品が遺作となりました。そしてチャーリーにはこの作品でカナダアカデミー賞主演男優賞にノミネートされたジルベール・スイコット、トムには2003年に公開された皆さんさようならで主演を務めたレミー・ジラールが扮しているというケベックの名優たちの演技も見どころの一つになっています。まあ、この物語、森の自然の中で気の合う仲間と一緒にのんびり穏やかに過ごしていく話を想像していたんですが、まあ、意外な展開に、まあ、心にずしっとくるものがありました。まあ、人生の晩年をどう生きるかというテーマにいろいろ考えさせるところもあり、またいくつになっても恋することは素敵だなと感じさせてくれる愛の物語でもありました。映画安らぎの森、こちらは全国順次公開中、長崎は今のところ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、引き続き最新作映画ご紹介していきます。映画ローズメイカー奇跡のバラ、舞台はフランスの郊外、父親が残してくれた小さなバラ園を営むエヴ。彼女は溢れる才能で新種のバラを開発し、数々の賞にも輝いてきたんですが、数年前から巨大企業のラマルゼル社に賞も顧客も奪われ、エヴのバラ園は倒産寸前に追い込まれてしまいます。彼女を支え続けている助手のベラが、なんとかバラ園を立て直そうと、職業訓練所から3人のスタッフを雇うんですが、この3人というのが、前科のあるフレッド、なかなか定職につけないサミール、異様に内気なナデージュという世間からのはみ出し者の3人なんです。まあ、3人はバラに関して全くの素人で、エヴの助手というどころか足を引っ張ってしまうアリ様。まあ、そんな中エヴは世界初となる新種のバラの交配を思いつき、パリの新品種コンクールに挑むことを決意し、はみ出し者たちの壮大な奮闘が幕を開けるという物語です。エヴを演じるのはフランスで最も栄誉あるセザール賞に10回ノミネートされたフランスの国民的大女優のカトリーヌ・フロ。大統領の料理人やカトリーヌ・ドルーブと共演したルージュの手紙を見て、素敵な女優さんだなとこう彼女の存在を知ったんですが、まあ、今回も頑固者なんですけど、バラを心から愛するバラ園のオーナーを魅力的に演じてらっしゃって、ますますフランスの好きな女優さんの一人になりました。まあ、何しろ最初はバラバラだった心が一つになって大きなことを成し遂げる作品って、こう見ていて気持ちがいいですよね。まあ、それこそ気持ちに花が咲くと言いますか、希望が持てる映画に元気をもらいました。まあ、そしてこの作品、超一流ローズブランドが監修しているということで、世界に一つの新しいバラが誕生するまでの交配と栽培の過程が詳細に明かされていたり、パリの バガデル公園で開催されるコンクールが忠実に再現されていたりと、見どころもいっぱいありますので、ぜひ物語と一緒にお楽しみください。映画ローズメーカー奇跡のバラ、こちらは全国順次公開中、長崎では7月2日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひお楽しみください。続いては映画カムバックトゥハリウッド、舞台は1970年代のハリウッド。 B 級プロデューサーのマックスはギャングのレジーから借金が返せず大ピンチの中、起死回生の大トリックを思いつきます。まあ、それは危険なスタント撮影で、死亡事故が起きれば保険金ががっぽり入って大儲けができるということで、早速ボツにしていた最低の脚本を引っ張り出し、老人ホームから往年のスターデュークを担ぎ出して西部劇の撮影を開始します。ただし真の目的は映画を絶対に完成させないことと、撮影中にデュークに死んでもらうことなんですが、まあ、デュークは思いのほかしぶとくて撮影は順調に進んでしまいます。さあどうするマックスという物語です。マックスを演じるのはロバート・デ・ニーロ、デュークをトミー・リー・ジョーンズ、レジーをモーガン・フリーマンと、オスカー受賞のレジェンド俳優によるコメディ映画です。まあ、このお三人平均年齢がなんと78歳ということなんですが、まあ、コミカルで愛嬌があっておじさまたちのドタバタ劇を最後まで楽しめます。ハリウッドにまつわるオマージュは小ネタまで満載ですので、映画ファンには嬉しい作品なんじゃないかなと思いますよ。映画カムバックトゥハリウッドは6月4日から長崎セントラル劇場ほか全国で公開予定となっております。ぜひ劇場でお楽しみください。もう一つご紹介しましょう。映画コンティニュー、朝は目覚めた瞬間から謎の殺し屋に襲われ殺される元デルタフォース特殊部隊のルイは、銃で撃たれることもあれば首を切られたり刃物で刺されたりと、何度殺されても生き返り同じ一日を繰り返していて、この死のループから抜け出そうと何度もトライ&エラーを重ねる中、科学者である元妻からタイムループの鍵を握る極秘計画、コードネームオシリスの手がかりをつかみます。ロイは真実を暴くため、追われる身となった元妻を救うため自ら殺し屋集団の元に出向き追い詰めるで、まあ、計画の責任者である軍属科学者のベンター大佐の居場所を突き止めていきます。果たしてロイはタイムループを抜け出し明日にたどり着くことはできるのでしょうかという物語で、監督は特攻野郎 A チームザ・ムービーのジョーン・カーナハン、キャストはロイをフランク・グリロ、物語の鍵を握る元妻をナオミ・ワッツ、そしてこの映画のラスボス、ベンター大佐を務めるのはメル・ギブソンです。まあ、この物語、一つ一つステージをクリアしていくような、まあ、こうゲームをしているような感覚で楽しめますし、もうとにかくアクションがすごいんですよ。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。映画コンティニューは6月4日から全国順次公開。こちらの作品はまだ長崎では公開決まっておりませんので、詳しくは公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。静岡県にお住まいの大豆さん、命の停車場、在宅医療に看取りという重いテーマの作品ですが、いずれ自分たちも通るかもしれないことなので、とても興味があり楽しみにしている映画ですといただきました。ありがとうございます。まあ、本当に私たちにもあり得ることで身近に感じることのできる作品ですので、ぜひ映画見てくださいね。メッセージありがとうございました。続いては埼玉県にお住まいのユンさん、いつも活躍楽しみにしています、命の停車場公開が待ち遠しいですといただきました。ありがとうございます。まあ、映画公開になりましたので、ぜひ命の停車場ご覧くださいね。嬉しいメッセージありがとうございました。まあ、この番組では皆様からのメッセージやリクエストお待ちしております。 FM 諫早のホームページや、ミカのフラワーシネマのホームページ、そして私のインスタグラムやフェイスブックからもお待ちしております。さて、エンディングに行く前にもう一つ映画ご紹介します。映画、グリーンランド、地球最後の2日間。突如現れた水星の破片が隕石となり地球に衝突し、各国の大都市が破壊され、平和な日常は一瞬で吹き飛んでしまいます。さらなる巨大隕石による世界崩壊まで残り48時間に迫る中、政府に選ばれた人々の避難が始まります。そして選ばれた人の中の建築技師のジョン・ギャリティとその妻アリソンと息子のネイさん、このギャリティ一家を通して物語が進んでいきます。ギャリティ一家も避難所を目指して輸送機に向かい、こう出発手続きをしようとするんですけど、まあ、姉さんが糖尿病を患っていることにより、まあ、病人は連れていけないとこう受け入れを拒否されてしまったことをきっかけに、家族は離れ離れになってしまいます。ジョン、そしてアリソンと姉さん、お互いを探す中でいろんなことが起こっていき、人々がパニックに陥って無法地帯と化していく状況と戦いながら、生き残る道を探すギャリティ一家は人間の善と悪を目の当たりにしていきます。果たして家族は再び再会して生き延びることはできるのでしょうか、という物語なんですが、まあ、私はこの作品を見ながら、もう実際あり得ることなんじゃないかとこうリアルさを感じ、もう正直も怖くなりました。まあ、主人公ジョンをジェラルド・バトラーさんが演じてらっしゃるんですが、まあ、この作品のプロデューサーも務めていらっしゃって、まあ、作品についてこの映画はヒーローが彗星をぶっ飛ばすというような物語ではないんだ、主人公の論理感が試されるシーンが数多くあって巧妙な表現がとても気に入っていると語ってらっしゃいます。まあ、本当にあなたならどうするとこう映画に問われているようなこう感じで、私だったらこんな時どうするんだろうと、もうパニックになってしまって、もうどうしようもない状態になってしまってるんじゃないかとこういろいろ考えました。まあ、それだけ災害の怖さを体感しました。皆さんもぜひ映画で体感してみてください。映画グリーンランド地球最後の2日間は6月4日から東宝シネマズ長崎ほか全国で公開予定となっております。ぜひ映画館でお楽しみください。さあ、今週のラストナンバーはこの映画グリーンランド地球最後の2日間のサントラからモルテンレインを聞きながらのお別れです。お時間までグリーンランドの世界観をお楽しみください。皆さんどうぞ素敵な週末を過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。